坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
会社でもマックスある時間どんどん増えてきたし、自分でも増やそうとしたので、クラシック2が初めて任されたんでね、ハードディスク20メガとかでバンザーイ20メガもついてるって言って、別の部屋にイラストレーター88の入ったマックがあって、ツタヤ行って当時ねビデオでイラストレーターの使い方とかビデオがもうあったので、ああいう教則本を後ろから逆にやっていってみすぐ覚えれるでって言われたんですよ。自分で六角大王エヴァンジェリストって名乗って、それでその作者さん、六角大王作られた方にメール書いて、はい、もう六角大王でいきなりそのなんか加速した感じでしたね。それまでの Mac の自分の上のねやってることが、キャラクターに触れないしょぼい作品も出しといたらそれだけ載せてもらえる Mac ライフやったと思いますけど、でそれと並行するかのように Mac がだんだん衰退していくのも見ていくんですね。95年が分け目でしたね。阪神大震災の時パソコン通信が活躍したって話当時よく聞かれたと思うんですけど、でね、感激したのがね、交差点1個過ぎるたびに合流してくるバイクが増えるんですよ。おうおう、でいよいよそのあれですね、あそこ向こう側、向こう側よりもっと手前なんでしたっけ、2号線で宇多島とかあの辺を渡る川があるんですけど、はい、そこが台風とかの時せき止めで門が閉まる道なんです、国道2号線のね。そこに警察がもう車両でっかいの並べて、はい、もう車は規制しますと、はい、もうこれ以上車入ったら震災の後片付けの邪魔になるからっていうことで、はい、バイクだけ入れてもらえるんです、はい、でもバイクだけでみんな入っていってね、おなんか映画で見たあの戦争跡みたいな感じでね。で神戸も友達多かったですから、友達のうちとかも訪ねて回ったんですけど、はい、みんなやっぱりもうどっか余震を恐れてね、はい、あの遠くのところをあの身を寄せてる人が多くてほとんど会えなかったですね。
ああ、そこにはいなかったと。
いなかったですね。
あ、じゃあその時持っていた救援物資はどうされたんですか。
だからそういうのだけ預かってくれる公民館とかがあったんで、はい、そこへ全部預けて、あの、まあ、配ってください言ってね。でも本当にあのなんか怪獣が来て荒らした後みたいでしたね。アスファルト真ん中から割れて、もう電柱折れて、バイクで走ってる目の前にあの上から電線、垂れた電線がいっぱい落ちてきてるっていう、うん、
そうですか。
なんかね、まあ、あれだけで映画になったっていうのはなんか分からない気しますわ。でも
あ、映画ってありました
っけ。あったんですよ、阪神大震災の映画があってね。あんまり大体的に公開してなかったけど、うん、ありましたね。
僕はあの阪神大震災の写真集は持ってますけどね、まだ。
写真集ですか。
ね、うん、はいはい、CD ロムで。
あ、はいはい、あ、ありましたね、なんかね、そういうのね、はいはい。
これは寄付されますって書いてあったんで、うんうんうん、僕協力したい買ったんで、
はいはいはいはい、
当時購入しましたね、すぐ、マック買った直後に。
はい
ね、マック買ったのは95年の5月
あ、はいはいはい、
なんですよね。
うん、
まあ、その CD ロムも購入してまして、
はい、はいはい、
もうショックでした、あの CD ロム見たときは。
はいはい、
しかもね、その CD ロムに収めてる写真が画像がでかいんで、
はいはい、
68030で、しかもメモリーが8メガしか載っていない、パフォーマー550では、非常に時間かかるんですよね、開くの
に。開くのにね、はいはい。
なんで開かないんだ、これ。そのビッグサイズの写真になると、
はい、
まあ、そういうこともありましたね。
あの先ほどお話出ました、この95年の夏頃にテレビ朝日が放送した2015年の君へっていう、
はい、
おっしゃって
た、はいはい、
これ、アップルが全面的なスポンサーとしてついた2時間か3時間の番組でしたよね。
ですね、 かなり長い番組ですけど、これ、今、ムービーであるやつでも、
はい、
1時間52分54秒ってなってますね。これ、CM はカットしてないですかね。
はいはいはい。
CM が全部アップルの CM だったんで、全部残してるんですよ。
これのタイアップといいますか、同時企画として、あの大阪梅田の阪急三番街で、はい、アップルのそういうイベント催しがあったんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ、あの地下の商店街で一番奥の方へ行くと催し会場があるんですね。でよくそこであのいろんなクリスマスやったらクリスマスのおもちゃ並べたりとかする場所なんですけど、はい、そこにあの、まあ、変わったオブジェとかいっぱい並べて、そこに Mac が並んでて、
はい、
で自由に Mac を体験してみようっていうコーナーがあったんですね。
Windows95 に流れ始めてた時期だけに、
まあそうですね、
必死やったんですよね、あの当時の Apple って。
なんかウェブカム、もうその時にウェブカムを通じて、東京の同じようにやってる、あの、イベント会場と、チャットが、はい、あの、ウェブチャットをできるようにしてましたけどね。
その当時ってそういうのって、Windows はできましたっけ？
まだないでしょ。だって95出たばっかりですから。
95ってでも、日本で発売され、アメリカでも8月に発売されましたけど、日本では確か11月。は
い、もうちょっと遅かったですかね。
遅かったんですよ。はいはい、11月なんですよ。
はいはいはいはいはい。
何でも買ってってくれっていう、あの、はい、某国営放送の中で流れたあのセリフが、まだ耳にこびりついてるんですけど、そうですよね。あの当時って、はい、あの、アップルのやってるのって、本当に先進的っていうか、
はい、
先取りしてるっていうようなことは、
感じがね、
多かったですよね。ただ、あまりにも先取りしてただけに、
はい、
技術自体が、熟した、
はい、
状態で使われてなかったので、やってることはすごいんだけどちょっとストレスがたまるみたいな製品が多かったというか、多かったっていうのは僕のただ単なる印象なんで、ちょっとこれは横に置いといて、なんかこうそういうものがあったっていう印象がありますね。
なんか物珍しさも手伝ったようなところは多分にあったとは思います。
そうでしたね。なんかこう未来に触れてるっていう感覚が
はいはいはいはい、
すごいありましたね、今のアップルって未来に触れてるという感覚ないですもんね。
そうですね、あんまり未来未来という言い方はしないですね。
しないですよね、本当にあの iPhone にしたって、触ったらあの感覚はすごい感動するんですよね、
はいはいはい、
人間のその何ていうんですか、はい、五感に伝わってくる操作感とか、
はいはい
は
い、
あれは感心するんですけど、なんかこう未来が提示されているというところまではいかないですよね。
そうですね。
本当に。
なんか、まあ、各時代によってその未来感というものが、やっぱり移り変わってきますから、2010年向けてまた新しい未来感というのが作られているところなんかもわかんないですね。
ですね。今ちょうど、中途半端な時期なんでしょうね、2008年。
だと思いますね。
本当に。なんかでも、まあ、いつもなんかこうちょうど時代の流れが話してたんでなんなんですけど、
はいはい、
こう2000年からこう2010年とか、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だから2001年から2010年ですか、
はいはいはいはい、
の10年間とか91年から2000年までの10年間とか、
はいはいはい、
見てるといつも思うんですけど、最初の5年間ってすごい模索の5年間みたいな感覚がいつもあるんですよ。だから2005年ぐらいまで結構かなり模索的な空気があったようなあって、で2006年以降になんかこうちょっと落ち着いた製品が現れてっていう印象があるんですよ。 iPod にしても、
はい、
Mac mini、 Mac mini ちゃうちゃうちゃう、 iPod mini、でなんかこう流行って、その後なんかビデオ iPod あたりからなんかこう成熟味が出てきたみたいな印象があるんですよね。だからやっぱり2005年以降みたいな感覚はして、なんかこう商品にどんな商品にしてもなんかこうそうなんですよね。90年代にしても96年以降の製品って成熟味がある製品って結構あったかなっていう。
96年以降ですか。そうですね。でもジョブスが来る前ですから社長がコロコロ変わってますのでね。
アップルに関してはそうですけど、
ね。アップルに関しては、ね。
僕が言ってるのは世間一般の。
世間一般ですか。
世間一般の話です、ね。
そうですね。世間一般ですと、そんな感じですかね。
なんか、はい、まあ、アップルに関してはちょっと、波乱が
、ね、ちょっとね、多かったですけどね。
まあ、 ついでに出たばっかりなんですけど、はい、まあ95年で、はい、で、まあそういう阪神大震災とか、
はいはいはい、
あったり、こう、あと、今何言ってたんでしたっけ、さっきはその直後なんて言ってましたっけ、カメラね、ウェブカメラで、撮影とかあったり、まあそれが結構アップルが先進的なことをやってて、はい、まあそれからちょっと今話が一瞬それたんですけど、先進的なことをやってて、そのあれですよね、なんかこうそれでも95の波が
そうですね
っていうですよね。
あれはでもタイミング的にはうまかったんだと思いますよ、マイクロソフトは。
というか時代が Windows95 を読んだっていう印象はありますね、正直な話。今振り返ってみると、
ねまあ、一社だけがね、アップルがアップルがあって、マックがマックがあってやってると、その周りのメーカー面白ないじゃないですか。で、そこへ、まあ、あかんと言われた Windows 3.1 が、ようやく使い物になるんだよっていうと、じゃあ俺たち95で連盟作ってアップルの花明かそうぜ、みたいな、そんな感じが、まあ、日本の各パソコンメーカーあったように、思うんです、
ね。まあまあ、それはちょっと山村さんが感じたことと
して。私はね、感じたこと
ですね。そういう現実起こってたかどうかわからないですけど、正直な話、あの当時、アップルが Windows 95の流れは、これはもう時代が呼び込んだ流れだっていうふうに、つかめなかったのは残念ですね。
は
い、あそこで、これは Windows 95を止めるようなことをやってても、焼け石に水だ。っていう風に掴めてたら、はい、もっと違うところにお金使えてたと思いますし、
はい、
もっと視点を切り替えて違うことをやり始められてたと思うんですよ。だから、あの当時、これが時代の流れだ。だから、ここはちょっと手を一旦引いて、ちょっと、次の準備を始めとこうみたいな、流れを読み、その時代の流れを読むっていうのができてなかったっていうのは、あの当時のアップルが違いを作れなかったところですよね、本当に振り返ってみると、そういう意味じゃ今のアップルってあの当時の体験がある意味その、はい、いい貴重な体験にもなっている一方で、
はい、
ある意味なんかこう恐怖体験にもなっているのか、何事にも鳴りを潜めてるっていう印象があるじゃないですか。とにかく周りを見てるみたいな。
まあね、あれともします。
iPhone はね、僕ね、多分ね、このツールだと思うんですよ。プライベートの。
はいはいはい、
一人一人がポケットに持って歩けるコンピューターっていうのが彼の意図かなって感じてはいるんですけど、
はいはい、
もっとそれを奥に突っ込んだことができるようなものをもっとやっていくかな。でも多分、同じことやってしまうかもしれないですね、結局のところ。ただ今模索でしょうね、今、正直な話。結局、スティーブ・ジョブズって、個人革命をなんかこうやってるような印象が僕はあるんですよね。
個人革命ですか？
個の革命。
あ、個の革命ね、はい、はい。
その、市民革命とも言えるかもしれないですけど、個が一つ一つが繋がってて、クラウドまさしく、なることでパワフルになっているっていう。その革命を彼は、なんかこう、もしかしたら結果的に作り出せるような、場を作ろうとしているのかな。これは解釈が入ってますけど。そういう感覚はしますね。で、それを目指そうとしてるのかなっていう感じはしますね。だから、このツールとして iPhone を、携帯電話みんなに持つんやったら、じゃあ電話でも出しちまえ、みたいな。感じで電話なんだけど実はコンピューターなんだっていう、
はいはいはい、はい、
でお前らそんなの別にややこしいこと考えていいから携帯電話として持てよみたいな、とりあえず電話できるからみたいな感じで、僕そういう感覚はして、だから iPhone 出た時に、ああそういうことねっていう感じで感じたんですよね。やっぱそっち行ったかみたいな感じがしたんですよね。結構僕はこう心理学的に言うと僕多分スティーブ・ジョブズと同じ気質やと思うんで、結構発想似てるんで、いつも見てても。だから彼の考えてるので、いつも見てて、あ、まさか同じこと考えてるわ、みたいな。ちょっとカットしますけど。多分こんなん言ったら、多分叩かれる可能性があるんで。そうなんですよね。だからなんかこう、そうですよね。多分 iPhone 自体が僕はクラウドコンピューティングになっていくっていう感覚はしますね。はい、
そうですね。 あるかもしれないですね。私が大事だなと思ってるのは、iPhone の場合、位置情報をですね、GPS とかで自分の位置を、それから本体のアクセロメーターで動き、何をこれを出してるかっていうと、個人の情報ですね、個人のあり方ですね。自分のその人の位置情報と、その人が動的な動きをしてるか、じっとしてるかが、そこで情報としてすごく現れますね。これは完全に個人個人の、物理的な情報を全部発信できるわけですよね。
そうですよね。現実世界での、ね、現実の今ある、その状態を表しますよね。
ね。場所と実際じっとしてるのか、はい、細かく動いてるのかっていう情報が如実にその時、はい、その時でリアリティがね、開きますね。で、それが一人じゃなくて、たくさんの点で存在するっていうね。これ、確かに、コンピューターがその情報というものを出したときに、はい、なんていうんですかね、地域とか、はい、そういう情報として上がってくると思うんですよね。
はい、
だからまあ、人間が意図せずして操作されるものにもなるのかなと、ちょっと怖い気はしてますけど、
正直な話、一つの企業がそれを独占的に握るっていうのは、社会通念上というか、まあ見て、そこから見て、非常に好ましくないようなものが生まれる印象はありますよね。
ただね、iPhone のパーツを一個一個分けたもののガジェットっていうのはアメリカいっぱい出てるんですよね。
ああ、機能を一個一個分けたような。
で、例えばこの間でも見てたのは、健康管理のガジェットで、
はい、
iPod シャッフルみたいなボディ で、
はい、
で、それポケットにいつも突き刺して、
はい、
で、そこら普通に1日生活すればいいんですよ。
はいはい、
で、これ何やってるかっていうと、その人の位置情報と、その人が万歩計でいうところの何歩動いたかっていう情報をいつも発信してるんですよ。
はいはい、
で、それを受け取った方のサーバーで、その人の1日の動きの量とかを、
はい、
まあ、計算して、あなたは何カロリー痩せてますみたいなのを返してくれるんですね。で、そういうのって、まあ、あとはもうカメラでも、携帯でも何でもそうですけど、全部バラバラで、全部ここに存在してるんで、まあ、アップルが一社だけそれを独占してるかっていうと、本当は、まとめるのがうまいだけっていう気もするんですよね。
今の
アップ
ルというか、意図が明確ですよね、意図が。
あ、まあそうです
ね。何をしたいのかっていう意図が明確なんですよ、非常に。で、その意図がすごいセンスがあるんですよね。
はいはい、
センスがあるんですよ、非常に。だから非常に分かりやすく表現するし、で、実はその裏に、いろんな意図が見え隠れしてるんですけど、そういうのは見せずに、はい、分かりやすい意図だけを出しておいて、
はいはいはい、
で、みんなが何を使ってるんやみたいな様子を見ながら、観察しながら変化をつけていくっていうのは、アップルのすごい上手いところですよね。いつ見てて、いつも見てて、本当に上手いですよね。特に、ジョーズが帰ってきてからのアップルは、本当に観察するのが上手いですね。人、ユーザーを観察するのが。でしながら出してくるんですけど、出してくる内容にちゃんと自分らのメッセージを載せてるっていうのが、すごい、センスあるなって思いますね。あれは感心します、僕見てて正直。非常にうまいっていうのがありますね。っていうか、思いっきりそっち系の話になっちゃいましたね。まあ、とりあえず iPhone の話が出たんですけど、
はい
では
い、
まあ、阪神大震災経験されて、はい、まあ、そうやって、
はい、
そういう中からも、こう、Apple のね、はい、またそういうプロデュースというか、提供で番組が当時組まれて、
はいはい、
で、その連携するように大阪でウェブカメラを使ったイベントがあって、
はいはいはい、
でそんな中で、
はい、
あれですかね、生活の中でのこう、
はい、
山村さんってどんな感じだったんですかね、その当時は。
まあ面白くないことの方が多かったですね、当時はね。まあどんな人でもそうですけど、会社で部署が変わればね、やっぱり仕事って一からやり直しがあったりとか、
はい、
付き合いしやすい人とかしにくい人なんて分かんないですけどね、
はいはい、
やっぱりその辺で苦労があったんで、
はい、
うん、まあ、ですから90、ある意味本当95年は公私ともにちょっと振り返ると辛かったなの方が話は多いんですけどね、あの当時はね。
Mac はその当時はもう、LC575 でしたっけ、
LC575 で次7100買ったと思いますね。
7100いかれたんですか。贅沢や。
これなんで7100買ったんだっけ。あ、キャッシュバックキャンペーンやってたんですよ。
首を絞めたやつですね、Apple の。
ですかね、 新品買うとね、はい、保証書の写しをアプリ送ると2万円振り込んでくれるという、
はい、
あれでなんか安くなるんで買ったんですわ。
最大で3万ぐらい返ってきたんでしたっけ、あれ。
なんかね、いくらかちょっとはっきり覚えてませんけど、なんかそんなんです
ね。返ってきましたよね。覚えてますよ、僕は当時のアップルで、パフォーマーの箱をね、抱えながらタクシー乗り場でみんなが、
はいはいはい、
箱をなでなでして頬ずりしながらタクシー乗り場でみんなが帰りを待ちわびてるという CM が流れてて、
はいはい、ああ、
キャッシュバックキャンペーンの CM やったと思う。
そんなありましたっけね。
ありました
よ。はいはいはいはいはい。
キャッシュバックキャンペーンでキャンペーンでは全く買わなかったんですけど、はいはい、あれがね、アップルの首を絞めたんですよね。
あ、そうです。
僕のマックの方でも記事で書いてるんですけど、
はいはいはいはいはい。
スピンドラーだったと思うんですけど、あの当時ってまだ。
そうですね。はい。
あれが思いっきりスピンドラーの首を絞めるんですよね。過去最高の売上高を出しておきながら、はい、利益は、ばっかっか。
はい、ああ。ですかね。
利益出てなかったっていう。
ああ。
経常費用の方が圧倒されてたっていう。とんでもない状態やったっていうやつですよね。
まあ、ね
あれではスピンドラーが。はい、首を飛ばされるんですけど、はい、ごめんなさい、今、なんていうの
あ
と。
はい。いや、7100、うん、どっちのモデルだったかなって今ちょっと見てたんですけど、7100が出てたのが、はい、これは、ちょっとお待ちくださいね。
はい。
7100が出てたのが、95年、はい、そうですね。あ、時期が合致しますけど、はい。
7100で95年発売でした
ね。66AV っていうのが先に出て、これが95年だったと思うんですよね。
そうですか。
で、ごめんなさい、ごめんなさい。80AV です。すいません、すいません。80AV が95年ですね。
あ、はいはい、はい。94年の
発売。4年が、4年が、66AV、先の
モデルなん
ですね。はいはいはい。
はい、ですよね。まあ、別にそんなに正確にしなくても。
いや、なぜこれ申し上げたかと言いますと、初代パワーマッキントッシュだからなんです
ね。ですよね。
94年の4月でデビューだったと思います。
はいはい。はい、
で、それまで Mac ユーザー会で Apple が次の Mac を用意してるぞと、これは、はい、パワー PC を積む Mac だけど、なんていう名前だろうっていうのがね、はい、発売ちょっと前までわからなかったんですよ。
何マッキントッシュ発表のされたのって、いわゆるアップルと IBM とモトローラーの連合が。
はい、それはパワー PC っていうものを作るっていう発表。それはもうだいぶ前に発表があって。
ですよね、
作ってる、うん、作ってる、作ってるっていうのも分かってて、それを積んだマックが出るってことも分かってたんだけど、じゃあなんていう製品名になるのかっていうのが発売寸前まで分からなかったんですよ。で、なんやろうって言ったら、パワーマッキントッシュってそのまんまやなってみんなが突っ込んだのが覚えてますわ。
まあ、パワーっていう言葉がアメリカで大流行してたんですよね。
まあ、そうですね。アップル好きですね。昔はパワーなんとかってかつけるのがね。
スピンダーじゃない方、スカリーが確かパワーっていう言葉が好きやったような話を聞いたことあるんですけど、パワーブックも当時パワーっていう言葉が流行ったから、パワーの本っていう、パワーブックってなったって聞いたんですけどね。
で、役者で岸辺一徳さんって知ってはると思うんですけど、
はいはい、
ずっとキムタクと一緒に FMV のコマーシャル出てましたね。あの方が当時のパワーマックの最初のコマーシャルに出てきたんですよ。
あ、そうでしたっけ。
家族の設定で、奥さんが石田恵里で、旦那さんが岸辺一徳っていう。
おー。
だから、岸辺一徳が最初 FMV のコマーシャル出てきて、あ、寝返ったとか思いましたからね。マックやったやろ、お前とか言ってましたけど。
で、その CM ってどんな CM やったんですか？
ね、何パターンかあったんですけど、夜道をね、通勤、帰り道、家帰る途中で、街の寂しい道を、岸辺一徳が一人、パタパタパタパタ歩いて帰ってるんですけど、
はい、
その何メートルか前を、綺麗な OL さんが、夜道寂しいな、怖いな、思いながら歩いてるんですよ。
はいはい、
で、岸辺一徳は何の悪気もなく歩いていくんだけど、距離が近づいていくと、はい、OL の方が、もう本当に怖くなって、足早にガーッと走り出すんですよ。
はい、
で、岸辺一徳もそれに合わせて、なんかそのシーンを映しながら、私には新しいパワーマッキントッシュがあるから、なんとかなんとかとか、映像と内容全然合ってない、このコマーシャルっていうのがあったのを覚えてますね。
それは早く走るって言いたいですよ。
なんでしょう、そう言いたかったんでしょうかね。
岸辺一徳も走ったんですか、その CM は。
いや、結局、マックはその映像には出てこなかったのかな。なんかそんなんでしたね。
まあまあ、一時、いつの時代もそういう CM って出ますよね。
うん、 まあ、パワーマック、まあ、この当時はパワーマッキントッシュって言わないといけないんですけど。
ええ、パワーマッキントッシュですよ、
ね。あれ G4 以降からパワーマックになるんですね。
なりますね。僕が、あれなんですよ。初めて、新品で買ったマックが、パワーマック G4 の、はい、あれは433、
はい、
400MHz。
あ、400MHz。
PCI バスの。
はいはいはいはい。PCI バス初代ですね。
初代です。
はい、
本当初代です、はいはい。本当にもう速攻で買ったんで。
はい。
パワー PCG4 が。
はい。
発表された時に。
ええ。
で、パワーマック G4 発表されて。で、その時に、パワーマック G4 ってなって、パワーマッキントッシュではなくなったっていうふ
う
に。
うん、そうです、そうです。
載ってて。はい。あ、これでやっとパワーマックって正式になったんや。って。で、言うよりも、マッキントッシュがマックとして初めて表現されたって思って。
うんうんうん。
なんか、まあまあまあ、それちょっと話それましたけど。あれですよね。パワーマッキントッシュで7100で。
はい。
あれはもう、アイサバスですよね。
ア
イサバスじゃないわ。ごめんなさい。アイサでええんやったっけ？
何でしょう？ハードディスク？
いや、スロットの話ですけど。
PCI バス？
拡張スロット。PCI バスではないんです。
PCI バスで？
いや、PCI バスはその次の7500からなんですけど。
ヌーバス？
ヌーバス。そうそうそう。アイサはドス V。ドス V です。
ヌーバス。ヌーバスって、パワーマークの時点でなくなりませんでしたっけ？
いや、7100はヌーバスです。
7100の最初まだヌーバスですか？
ヌーバスです。
ああ。
ヌーバスです。
なぜそう勘違いするかっていうと、私が7100持ってた時、PCI バスのカードを買って、させたことがあるからなんですね。はい、何のカードやったかな？なんか 3D カードかなんかを買って、ってさした思いが、ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ってください。
7100でしょ。で、その前のクアドラ650も会社で使ってて、ああ、ボディ一緒だねって言って見てたのは覚えてるんですね。
はいはい。
あ、ヌーバスですね。ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。7100までヌーバス使ってるんですね。そっかそっか。
やっぱりヌーバスですよね。
ヌーバスですね。あ、そうか。じゃあ、7600から PCI か。ごめんなさい、ごめんなさい。
7500からです。
7500、600からね。はいはいはい。
7500、8500、9500から PCI。
そうですね。500シリーズからね。
ですね。
はいはいはい。
まあ、これがまた PCI になったおかげで、いろいろとトラブルが多かったんですよね。当時。PCI 絡みで、いろいろソフトウェアが引っかかってしまって。
はいはいはいはい。インターネットが当時やっとみんな使うようになったので、
はい、
Mac TCP とか TCPIP を制御するコンバインとかがやたら増えたんです、この頃から。
ああ、そうですよね。これ、この当時って7.5.6
ですかね。
5.5 で 5.6 ってありましたっけ？
ですね、7.6.2 まで上がるんです、これは最後。
ですよね。7.6 からでしたっけ、TCPIP が標準になったのって。
はい、TCPIP は8まではなかったと思います。8からやっと、それまではずっと Mac TCP で通してたと思いますけど。
ああ、名称が。
はいはい。
はいはい。あ、そうです
か。で、TCPIP とインターネット接続なんかコンパネが2つに分かれるのかな？
ああ、はいはい。7.6 とか、あのあたりはそうですね。2つとか分かれてましたよ、ね。はいはい。
あれ、知ってました？ 8.0 ってね、見栄え変えてるだけで本当は 7.6 とニアイコールらしいんですよ。最初の 8.0 は。
そうなんですか？
ええー、ゴアって、ゴア違う違う。
ゴア違う。ゴア違う。ギルアメディオ。
あ、そうそう。あの人の本に、
はい、
なんかね、7.6 の次どうしようって 7.7 じゃ見栄えせんから 7.7 なんて型番やめて8にしてしまえって言って。
白氷の500日。
なんかそれでね、はい、でもそのままやったんじゃ、はい、みんなにこう、差がつきましたって分かりにくいから、インターフェースちょっといじれって言って、
そこまでのこと書いてましたっけ？
なんかね、そんな読んだ覚えあるんですよ。ああ、そうなんやと思ってね。
白氷の500日は僕も持ってるんですけど、
どっちやったかな、別の本で読んだのかな、なんかそんなのがあってね。
あ、そうなんですか。
それは突然やったなと思いました、あれ。
8.0 は確か97年の夏ぐらいでしたっけ？
ですかね。で、発売当日は秋でしたけども、大雨の降る中、日本橋で夜の0時発売に行きました。販売に買いに行きました。もう Windows 95が夜中やったのを、どうしても Mac 側でもやりたかったんですね、あれ販売店。
妙なところで意地を。
で、夜12時から発売ですって言って、で、なんか販売店かアップルかどっちかがやったんでしょ、アップルジュース列に並んだ人に配ってくれましたよ。
あ、そうなんですか。そうやったんですね。あれ僕ね、あの、発売日の翌日が日本、僕当時ね、あの、はい、とあるメーカーの仕事をやってたんですけど、
あ、はい、
日本橋で働いてまして、
はい、はい、
翌日行ったらアップルのコンパニオンのお姉さんが、すごいセクシーな格好で、
は
い
は
い
は
い、
お
ー、8.0 の、はい、パンフレットを A4 サイズの、うん、
はい、
パンフレット配ってくれてまして、
ね、お、
目線のやり場に困る格好で、非常に印象に残ってます、赤と白の、白の基調のなんかワンピースに赤のラインが入っている、
は
いはい、す、あの格好で、
お
で、なんか話がよくそれましたね。
その、日本橋いらっしゃったんですよ、わかると思いますけど、ソフマップのザウルス、
はい、
あそこでその、8.0 の新発売があったんですけど。
あ、そうですか。
で、なんかソフマップがせっかく並んでくれたんだから、
ええ、
抽選もやっていてくださいって、抽選やったんですよね。
ほうほうほう、
並んだ人に勝った後、なんか抽選券かなんかもらって。
はい、
で、1等賞当たりましたわーとか、2等賞出ましたわーとか、もう、散々店の前で騒いだんですよ。
ええ、
店員も客も一緒になって。ええ、わーって騒いで。ええ、で、12時半ぐらいですね。
ええ、
わー騒いだったら、
ええ、
向かいのマンションの窓上げて、
ええ、
むっちゃくちゃ怖い声で、ええ、お前ら何時おとんじゃって、怒鳴られて、ほんなら、その、誰かね、ソファップの店員やったと思うんですよね。見てね、あ、ほんまもんやからみんな閉めなあかんってか、なんか、やばいとかなんか言ったんですよ。それでなんか周りも引いてね、いや、ほんまもんが怒ってんだよ、それはやばいわ、とか言ったことが、ごつ覚えてますね、あれ。
そんなことがあったんですか。
そりゃ、それはな、12時過ぎてこんなしてたら怒るわな、と思いましたけどね。
12時過ぎてから、周りのね、理解得ずに、やってしまうと、そりゃ恐ろしいでしょうね。そうですか、そういうことだったんですか。で、8.0 すぐインストールされたんですか。
で、そうですね、もうインストールしまくって、で、もう次、アップデータも 8.1 出たりとかしてね、すぐに。で、あの頃に、なんか Mac の独特のウイルスが出回って、8.0、8.1 あたりの時、すごい苦労して、してありますかね。
なんかありましたね。なんかありましたね。みんな記念品みたいな感じで。
あれに感染すると、あれですよ、フォント、特に森沢というメーカーのフォントが印刷でできなくなるんですよ。
あ、そういうウイルスでしたっけ。
独特の、だから DTP 業界にだけ影響するウイルスやって、で、すごい、簡単なっていうか、埋め込み型じゃないので、発見もしやすいんですけど、その代わり MO とかフロッピーに潜んでると、入れただけで映るっていう厄介な。
はあ、はあ、はあ。でも、そういうものやったんですか。
で、どこででもこれがね、出回ってね、
はい、
で、Mac 壊れたんちゃうかとか言われてね、違います。で、ね、もう除去するやり方教えてね、やりました。で、OS のバージョン上がったら急に効かんようになっても、全然そういうのはしなくてよくなったんですけどね。
あの当時、話してた Mac にウイルスなんて珍しいから、記念に置いとかなとかっていう話題を、
はいはい、いやいや怖いです。
なんか、はい、あ、そういうことなってんの言って、はい、皆さんこんにちは。プラスドット経営代表を務めております、高知香川和之です。はい、皆さん、今日もここまで聞いてくださって、本当にありがとうございます。そして、私、今回も途中でかなり偉そうに喋ってましたね。ご気分悪くされた方おられましたら、本当にごめんなさい。編集中に聞いててね、自分で自分に呆れました、かなり。今だったらまずあんな喋り方しません。これ今編集してるの6月なんですけどね、これ収録したのが去年の10月の中旬、まあまあかれこれ9ヶ月ぐらい前になるんですかね。 9ヶ月で結構まあまあ人って成長するんですね本当にね、山村さんもよう聞いてくれましたね僕の話ほんまにもうね、山村さんのね器の大きさに本当に感謝してますよ、本当数でもうねえ、ねえ、まあ今回で、8回を終えて、いよいよ残りわずかっていうところに来てるんですが、また皆さん愛ある皆さんのお気持ちがとても頼りです。また皆さん次回聞いてください。それではカフェ2066プラスドット系代表加賀克也がお送りしました。それではまた次回では。